TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。8月5日金曜日。
はい、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。本日は所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモートしており出演しております。そして
はい、 TBS ラジオ第6スタジオにおります金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です。いつものこの時間、週刊映画辞表ムービーウォッチメンをお送りしていますが、今夜はお休み、はい、代わりにカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
今夜のゲストは配信映画ウォッチメンこと映画ライターの村山明さんです。村山さん、もしもし、こんばんは。
どうもこんばんは。
はい、ありがとうございます。はい、2夜連続でね、お世話になっております。
はい、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
はい、どうも。はい、改めまして村山明さんです。
はい、村山明さんはネット配信作品のレビューサイトショートカッツの代表を務める映画ライター、映画や DVD の総合情報誌 DVD& 動画配信データをはじめ、数々の雑誌やウェブサイトに寄稿、さらにニューヨークインディペンデント映画界を代表する監督ハル・ハートリーの日本公式窓口としても活動中です。
はい、そして、この番組で言いますと、昨日の、ね、8時台の特集ドラマジ・オファー特集、はい、まあ、ゴッドファーザーの、ね、制作舞台裏を描いたジ・オファー特集にもご出演いただきました。ありがとうございました。
もう楽しかったですね、昨日は。
こちらこそ。しかもね、まあ、一緒に出てた YOSHIKI さんも、高橋 YOSHIKI さんも驚く、やっぱ村山さんのなんていうんですかね、セブンティーズマンダラ、こうマップつなげ力といいましょうか掘り下げ&マップ書き込み力がすごくて、
もう全然沼から抜けられずにいます。
ねえ、でも僕あれでやっぱ G オファーそのものも見返したくなりました。その明日に向かって打ての撮影現場のところで、後ろの背景でポール・ニューマンと話している背のでかい男はジョージ・ロイ・ヒル監督、あ、なるほどとかね。ねえ、あのシナトラが凄むところで横にいるショートカットの美女はミア・ファローだろうとか、なるほどってね、面白いですよね。
もう本当小ネタ探してるだけで2週目3週目いけますよね、う
ん、あと
ね、
あ、そのアルラディが付き合って、主人公のアルラディさんが付き合っていたとされるあのフランシスという女性、その後っていうところでリンクするのがまさかのカルト宗教、
うん、そうですね、ちょっと今話題のところともちょっとリンクしてますけど、
詳しくはネットフリックスのワイルドワイルドカントリーというねドキュメンタリーで見られますよという、はい、そういうところまで広がってって、まあすごかった。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそ、は
い、ということで、2夜連続村山明さん、本日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
まあね、昨日のジオファーももちろん見てほしいんですけれど、こちらもおすすめという配信映画劇場未公開映画の紹介をさせていただきます。
はい、やった、村山さん、よろしくお願いします。
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、この時間はムービーウォッチメンをお休みしてカルチャートークをお送りしています。ゲストは映画ライターの村山明さんです。
はい、村山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村山さん、おすすめの配信映画、劇場未公開映画紹介していただきます。もう毎回村山さんのチョイスは村山さんならではの角度があって、うん、本当に楽しみにしております。はい、ということで村山さん、よろしくお願いします。
はい、
早速1本目のどの作品いきましょうか。
1本目はノーシャークという映画なんですけど、
ノーシャーク、
この作品宇多丸さん、タイトルだけでも聞いたこととかないですか。
ちょっとね、これアマゾンプライムにね出てるんですよね、はい、ちょっとね注目してなかった、すいません、見落としてました、
はい、読んで字のごとくと言いますか、まあ、サメ映画なんですけど、
サメ映画、ノーシャークでしょ、もう。
そうだからね、サメがね一切出てこない、サメのいないサメ映画っていう、うん、ちょっとなんか全問答みたいな感じなんですけど、うんうんうん、今ね、サメ映画って非常にバラエティ豊かなジャンルになってますけど、はい、その中でもちょっと飛び抜けた異色作だと思うんですね、で、まあ、今年に入って割とネット上でかなり話題になっていて、自分もちょっと、うんうん、あ、こんなのあるんだって、怖いもの見たさで、うん、Amazon プライムで200円でレンタルできるのかって思って見たんですけど、うんうん、はい、やっぱり最初にそのサメの出ないサメ映画なんだこりゃって思ってたのとは、うんうん、ちょっと全然ベクトルが違って、はい、いい意味でその予想を裏切られる別のなんだそりゃが体験できる映画だったんですよね、うん、でちょっと一種のピカレスクものって言いますか、うん、とにかく自意識の強い、なんならこう他人を見下している女性の主人公がいるんですけど、うんうん、この人がなぜかサメに食べられたいっていう強烈な欲望に取り憑かれてるんですよ、うんうん、私はサメに食べられて死ぬんだと、
うん、でそうだ、派手な死に方したいみたいな、
なんかそう、サメに食べられることこそが自分の幸せであると信じて、うん、ニューヨーク近郊のビーチを日替わりで訪ねて回るっていう、うん、今日はこのビーチでは食べられなかったと。
それ盛り上がるの？
そうなんですよね。で、 もうストーリー的には実はこれがほぼ全てなんですよね、
うんうんうん、
で音楽も実はなくて、
はいはい、
エンディング裏クレジットしかなぐらいしかないと思うんですけど、なんなら効果音もないんですよ、
うんうん、
超低予算映画で多分30万円ぐらいで作ってると思うんですけど、でただただその主人公がビーチでサメを待っていたり、
うん、
ビーチに遊びに来てる他の人たちとちょっと交流したり、
うんうん、
もしくはあいつ邪魔だからってビーチから追い出そうと妨害したりする、
うん、
そういう姿のをバックに心の中で思っているモノローグがずっと語られるんですよ。
あ、じゃあ全然そのサメ映画っていうのが想像されるそういうジャンル映画的なものというよりはもうちょっとオフビートなというか、
そう、まあ、一応ねコメディっていうことになってるんですけど、うんうん、だから例えば、まあ、まあ自意識が強いって言いましたけど、
うん、
とにかくこう異様に露出度の高い際どいビキニを着て鼻ピアスをしてる女の人なんですけど、うんうん、自分のことをやっぱ相当な美人だと自認してるんですねこの人が、うんうん、でその自分の、まあ、この崇高な目的を理解できるやつは誰もいないだろうとか、
うんうんうん、
ビーチで会った女の人に対して私のような女性と会話ができるなんてこいつの人生のハイライトだろうとか
なかなかの感じで
いるんだな、なかなかなレベルじゃない
なんか面白そう
とにかくモノローグがもう身勝手で失礼で、思わず笑ってしまうんですけど
いいね、あまりにも身勝手で失礼で笑
うすごいな内向的なんだね
でもこの人のその勝手な物言いの中からだんだんやっぱり心の傷みたいなものとか、うん、ちょっといわくのある過去みたいなものがちょっと見え隠れしてきて、
うん、はいはい、
でまあ、ものすごくそのモノローグが多いので字幕が追い切れてないところもあるんですけど、うんうん、やっぱりなんかね一人称の小説を読んでるような見応えというか読み応えがある、あ、
うんうん、
実際なんかその使われてる語数を換算すると一冊の長編小説分あるらしい。
へえ、そんだけ喋り続けてんなモノローグで。
そうで、なんかこう例えば映ってるその様子は楽しそうなのに例えば心の声は全然違っていたりして、そういう現実でも我々が体験するようなそのズレみたいなものを提示してくるのもすごくうまくて、で気がつけばこの女の人に何かこう生きづらさと孤高の壁みたいなのを作ってんだなっていうのがなんか分かってくるっていう、だから思わず深いところに連れて行かれるっていう感覚があるんですよね。
なるほど。
でサメを出さないままどうするんだってことなんですけど、
うんうん、
よくまあこんなオチを思いついて本当にやったなっていう、うん、ちょっとびっくりするような展開にもなるんですけど、さすがにもう言えないので伏せますけど、
うん
うん、なんかねアイデア一本の超低予算映画っていうふうに思われるとなんかやっぱり筋の通った哲学みたいなものがとても感じられて、
うんう
ん、なんかとにかくこの不思議な感じの悪いでも魅力がどっかにあるなって思う女性に興味を惹かれていく、
うんうん、
なんかちょっとね実存的なアート映画って言った方がいいのかもしれないですけど、うんうんうんうん、それでいてちゃんとやっぱり前編笑えなんかちょくちょくやっぱり笑わせてくれるっていうことも含めて、うんうん、みんなが思ってるようななんかへんてこなサメ映画とはだいぶ角度が違う映画でした、
うんうんうん、
でなんか今ね次回作として、
はい、
続編でこの監督コディ・クラークっていうまあ人の低予算映画で有名な人らしいんですけど、うん、コディ・クラークか、あ、うん、コーディ・インビジブル・シャークっていう、
うん、今度見えないサメ、
う
ん、
そう今新作を準備していて、うん、なんかクラウドファンディングでねさっき見てみたら目標額に達してなかったみたいで、うん、自分もちょっと参加するの忘れてすごい後悔反省したんですけど、うん、でも SNS 見たら最近リハーサル始めたって書いてあったので、うんうんうん、ちょっと続編もまた見られるみたいですね。
なるほど。
でやっぱりサメ映画好きが多いのか、うん、ノーシャークのクラウドファンディングに結構日本人が参加していて、
うんうんうん、
クレジットにやたると日本人の名前が出てきてでこの人が要するに自分でお金を出して日本語字幕をつけてくれてんですよね。あ、これも
そうなんだ。
だからこの人がもう本当自分のプロダクションというか、まあ、ほぼ個人で Amazon プライムビデオに出品してて、
うんうん、
おそらくこれで200円払うと、
あ、
アマゾンの取り分以外はダイレクトにこの人にちゃんと入ると思います。だ
からレンタルとか購入すればちょっと足しになるって
こと
ね。
そうそうそう、
うんうんうん、
このちょっとおかしなクリエイターを応援できるっていうようなこともあってうんうん、うん、ぜひちょっとおすすめしたい作品です。
いやでも聞くだに僕やっぱそういうこうなんていうかな、自意識強めで突っ張ってるその女性主人公でもなんか、うん、思い入れてっちゃうみたいな、ゴーストワールドとかもそうだけどすごい好きなんで、はいはいはい、 めちゃめちゃ
確かにゴーストワールドとか好きな人にはハマる部分が絶対あると思います、うんうんうん、はい、なんかねジョーズのねワンを嫌ってたり、
うん、でも1嫌い
でも3かな4かなは傑作だって言ってたりする、
あのサメ視点が強くなってくる方がいい
みたいなんですよね。そうなんですね。本当そうなんですよ、ね、
一方的にサメがやられるだけじゃないか1話と
そう、うん、あんなのはこう人間の中でサメじゃないみたいなことも言ってたりして、うん、ちょっとそういうところもやっぱり聞いてて面白いなっていう映画でした。
全12話、うん、
濃尺、あ、
全12話じゃない、あの生じたてになってて、
うん、そういうことね。だからあの映画は映画でその中は12パートに分かれてるってこと
ですね。あ、そういうことなんですね。あ、失礼しました。
はい、分かりました。
じゃあ濃尺ぜひおすすめしたい。
チェックしてみます。
いや面白す、はい、すごい、あのだしすごく村山さんおすすめっぽい感じでいいです。はい、
はい、ありがとうございます、
うん、ございます。
さあもう一本いきましょうか。
はい、であのこれは、HBO Max でアメリカではリリースされて日本で U-NEXT で配信中のエイドリアン亡き妻が世界に残したものというドキュメンタリー映画なんですね、うん、で2020年だから去年発表されたのかな、はい、であのちょっとねさっきハル・ハートリー監督のって言っていただきましたけど、うん、あのエイドリアン・シャリーっていうとあのハル・ハートリー監督 の初期作で主演していた女性ですよね、うんう
ん、はいはい、
アンビリーバブル・トゥルースとトラスト・ミーで主演して、まあ、インディペンデント映画界で90年代の頭とかにすごく注目をされた人、うん、はい、で、まあ、トラスト・ミーのねなんか本当にはすっぱな女子高生がだんだん知性を獲得していくみたいな役をすごく魅力的に演じられていた方なんですけれど、うんうん、あのこの方が、いつだっけ、あの40歳の時に殺人事件で2006年に亡くなられているというすごく悲劇的な亡くなられ方もした方なんですが、あのこの方の、まあ、まあ電気ドキュメンタリーなんですけど、監督が夫の人なんですよ。
あの結婚されてパートナーの、
そうです、はい、そうです、うんうん、で全然この人は映画業界の人ではないんですけど、あのとにかく亡き妻のキャリアとか功績を振り返って人に伝えたいと、うんうん、っていう思いからこの映画を監督して発表したんですよね、うんうん、でなんかねあのエイドリアン・シェリーっていうのは映画監督としても活躍していて、あの長編映画を3本発表して遺作になったのがウェイトレス美味しい人生の作り方っていう、うん、あのブロードウェイでミュージカルになって日本でも高畑充希さん主演で日本語版で上演されたこととかあるんですけど、うんうん、なんかあのやっぱりこう女性監督としてすごく苦労したけれど自分の作りたいものを、うん、あの築き上げた人でもあって、はい、でこの夫のオストロイさんっていうのは妻の意思を継ぐためにエイドリアン・シェリーファンデーションっていう組織を立ち上げて、うん、女性作家 の支援とかをしてるんですね、うんうんうん、でそれの最初の助成金をもらったのがザ・ライダーノマドランドのクロエジャ
ーなんだと、マジか
だからすごくやっぱりインディペンデントの世界でそのエイドリアン・シェリーって人が日本ではその結局、うん、監督作もウェイトレスしか入ってないし、はいはい、ハリウッドでは結局大成しなかったってこともあって、うんうん、そのやっぱりインディペンデントの枠内であまり知られてないんですけれど、うんうん、やっぱりアメリカでもすごくリスペクトされているし、
そしてそんな才能を実際に、ね、
そうなんです、
押したわけだから、へー、
黒だからこの人のキャリアっていうことを、まあ、まあ知るためにもすごくいいドキュメンタリーなんですが、うんうん、同時にこのオストロイさんっていう人がやっぱり自分と一人娘が残されてしまった喪失感っていうのをすごく映画にしていて、うんうん、でそこはねなんか当事者すぎて作ってる人が、うん、はい、我々が見ていて外野から見ていてやっぱり戸惑う部分っていうのがとてもあるんですけど、うん、あのどうしてうちの妻が殺されたのかをちゃんと知りたいって言って、うんうんうん、今服役中の事件当時19歳だった犯人に面会を申し込むんですよ。
うわ、う
ん、でその犯人も反省していて本当にお話がしたいですって受けるんですよ、ね、
うんうん、
でその面会がカメラに収められてクライマックスになってるんですよ。
うわ、うん、ちょっと辛いな、うん、
でなんかそれがやっぱりね辛いというか居心地がやっぱり悪いしこれ見ていいんだかわからないっていう気持ちにもなるんですが、
う
ん、
ね、そう、う
ん、でもやっぱ監督であるオーストラリアが入れてる以上見ていいってことなんでしょうけど、
うんうん、
でもやっぱりこれを見届けるべきかなっていうちょっと厳粛な気持ちにもなる、
うんうん、
でオストロイさんも犯人も真摯でいようとしてるんですけど、うん、やっぱりよくできた劇映画ではないのでそれぞれに整理できてないものがそのまま提示されていて、うんうん、 なんかちょっとね、いろんなドキュメンタリーの中で他ではちょっと味わったことのない気持ちみたいなのがこの映画にあって、うんうん、だからちょっとエイドリアン・シェリーっていう人をすごく知ってほしいっていう気持ちは自分には大きいんですけど、うんうんうんうん、同時にこのオフトロイさんの気持ちを自分もどう受け止めていいのかわからないっていう、うんうん、なんかその表現の業みたいなものが作品になっているので、うんうんうん、ちょっとそのうんうんまあ、覚悟っていうほどのものを我々外野が言うのは勝手だと思いますけど、うんうんうん、ちょっとあの見てもいいかなと思う人は一度見てほしいかなっていう作品です。
でもなんかね、さっきおっしゃったような場面って劇映画だとまあ出てきうるし、
そうなんです
よね、それで要するにその物語的に当然何らかの帰結があるからそういう場面が出てくるけど、うんうん、それがその現実の光景として見られた時にやっぱり僕らね、第三者が簡単にその理解したりするのも違うだろうし、なんかその受け取れきれなさまでパッケージされてるってなんかちょっとすごい感じしますね、なんかね。
そうだからやっぱこの映画見ててフィクションって俺たち守られてんなってすごく思ったんですよね。
そうだよね、本当ですよね。
なんかやっぱりどっか最終的にはちゃんとオチがついて感動が待っているみたいな約束事のもとに見てるところがあって、はい、うん、
あとそれこそさっきおっしゃった見てもいいものとしてね、
はいはい、そうですね、
パッケージされてるわけだもんね、うん
うん、でもこういう映画もあるんだよって言ってそれを誰かに届けたいって思ってる人がいるんだよっていう、うん、なんかその、このドキュメンタリーその素人の人が作ってる拙さみたいなのもちょくちょく感じるんですけど、うん、ちょっとそれも含めて一つの作品だなというか表現なのかなってちょっと自分も迷いながらまだ思っている感じなんです、うん、はい、
エイドリアン亡き妻が世界に残したものというタイトルで、U-NEXT で、配信されております、はい、ドキュメンタリーです。もう一個ぐらい大急ぎできるかな。
わかりました、うんうん、ちょっとじゃあ大急ぎでいきます、
はい、なんかね、ちょっと残りのラインナップも気になる、はい、必殺、
はい、必殺恐竜神父っていう
何それ
これね、ちょっとこの間ね、あのアマゾンプライムビデオがおすすめしてきて、なんだこれやって思って僕も見たんですよ、はい、うんうん、で2018年の低予算映画なんですけど、はい、もうあのグラインドハウスってあのタランティーノがやったあれに影響されて、うんうん、なんかあの偽予告編みたいなのを面白がって作った学生さんがいて、ええ、それが受けたのでもうなんか割と8年がかりで長編にしましたっていう映画なんですけど、なんかあの本当はこれ神父じゃなくて牧師なんですね、
うんうんうん、
あのベロキラプトルをベロキパストルって間違えて打ってしまったことから、パストルってまあ牧師っていう意味ですけど、うんうん、だから恐竜牧師っていう映画を作ったっていうんですけど、うん、とにかく信仰心に疑いを抱いた主人公が神から見放された土地に行くと信仰を取り戻せるかもしれないよって助言されて、うん、なんかもっともらしい助言ですけど、うん、神から見放された土地っていうのが何でか中国なんですけど、
失礼な話ですけども、
うん、失礼な、中国で忍者から追われている女性にな
んで
なんか不思議な化石を授けられて、その力で恐竜に変身するちょっと自分でも何言ってるのかわからない、うんうん、でその恐竜の力で町の悪党どもを退治するって話なんですよ、
う
ん
う
ん、
いや面白そうね、でも
でまあ、ふざけてるタイトルだけじゃなくもうふざけてるのは伝わると思うんですけど、もう最初に親が爆破で殺されるんですけど、うんうん、もうそれもね、あのお金がないからテロップでここ爆発のエフェクトって出るんですよね。
あ、そういう感じだ、なるほど、
で、まあ、あこういう感じでって自分も思ったんですよ、うんうんうん、あふざけてんだなって、うんうん、でその恐竜の着ぐるみも本当適当で、うん、何でも高校の文化祭の時に作ったものを使ってるらしいんですけど、なんかその着ぐるみの適当さにまず驚愕して、この映画ちゃんと見なきゃって思ったんですけどでもそれも実はね、その B 級 C 級 Z 級って言われるジャンルへのリスペクトなんだ、うん、なんだなっていうか、なんかその Z 級みたいな映画も映画であるっていうことを伝えられてるような気がする。なんでかっていうと、このバカげた映画にやっぱり非常にこう出演者が全員ね、真面目にピュアに演技してるんですよね、うんうん、なんかその澄んだ目を見ているだけで、うん、なんかこのバカな話をバカにしてみちゃいけないんじゃないかみたいな、うんうん、であの着ぐるみはすごい雑なんだけど、すごいちゃんとした特殊メイクとかもあり、うんうん、すごくあのスプリットスクリーンとか使ったすごくおしゃれな場面とかもあって、なんかできないから低予算のバカ映画やってんじゃないんだぞっていうか、うんうん、
だって今だったらね、もっと取り繕うことはできるはずですもんね。
そうなんですよね、
やろうと思えばね。
だから絵面としては恐竜の着ぐるみが忍者軍団と戦っている、うん、非常にいい加減な映画なんですけど、でもちょっと言い方極端ですけど、映画ってまあ、うん、作り物じゃないですか、うんうんうん、でもその作り物を本気で作ってる、そしてそれを本気で楽しんでるっていうのが、うん、なんか我々と作り手の観客の約束事だと思うんですけど、うんうん、なんかその関係をちゃんと本当に信じてるからこそ成り立ってる映画だって思って、うん、まあ呆れると思いますけど、ただ呆れるだけじゃないよっていう意味でちょっとおすすめしたい映画、うん、1時間15分しかないんでぜひ見ていただきたいです、
はい、ありがとうございます。必殺恐竜神父、はい、ということで今日ご紹介いただいた3本をじゃあおさらいしておきましょう。
はい、まずはAmazon プライムビデオで配信ノーシャーク、それから U-NEXT で配信エイドリアン、亡き妻が世界に残したもの、そして今のはAmazon プライムビデオ必殺恐竜神父3本です
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ということでお別れの前にぜひ村山さんご自身のお知らせをお願いします。
はい、アトログで1回出たとき、前に紹介させていただいた、うん、バーブ&スター、ピッツァ・デル・マールへ行くっていう、はい、まあ、これもすごく楽しいハリウッドのコメディ映画なんですけど、
日本劇場思ってもないところに連れてかれる、ね、はい、やつです
ね、は
い、
うん、それが日本で劇場未公開だったのが、日本で2回だけ劇場で上映する、うん、でそれが今日これから塚口って兵庫県でやるんですけど、うん、来週12日に横浜シネマリンでやりまして、その時にちょっと僕奥浜レイラさんと一緒にトークショーに出させていただくことになったので、はい、ぜひ貴重な機会にぜひ遊びに来てください、
うん、バカンス映画でもあるんでこの季節ぴったりというね。
そうですね、うん、夏の格好をして来ていただけるといいと思います、
うん、はい、ということで、本日ね急遽この配信をモッチマンやっていただきましたありがとうございました。村山さん、
はい、ありがとうございました。
はい、ここまでゲストは映画ライターの村山明さんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼します。After 6 Junction TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。